小滝先生に恐れと驚きと題しまして説教をしていました。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。皆様、ペンテコステおめでとうございます。今日は、主イエス様の驚くべき、そして恐るべき御業によって、この世に、この教会が、生み出されていますことに感謝と賛美を捧げつつ、この教会の誕生日を共にお祝いしていきたいと思います。驚くということと恐れるということ、この2つは考えてみますと大変似ていて、どこが違うのかわからなくなってきます。例えば私たちは理解しがたい人に会ったときに驚くとほぼ同時にその人を恐れることでしょう。また私たちは恐るべき全知全能の主なる神を恐れて、そのなされる御業に驚かされます。このように恐れと驚きとは隣り合っていて、どこまでが恐れでどこまでが驚きなのかはそんなにはっきりとはしておりません。しかし恐れと驚きには違いがあるのもまた事実でありましょう。昨日からその恐れと驚きの違いについて私は思いを巡らしておりました。なんと無駄な時間を費やしてと思われるかもしれませんが、どうしてもそれが頭から離れなかったんですね。これもまた主なる神が私に強いる技なのかもしれません。恐れと驚きの違い、それは端的に言えば恐れというのは私たちにつきまとってくるもの、ネチネチとして粘着質でなかなか離れてくれないものであり、一方驚きというのは反対に一瞬にしていなくなり弾けていて弾力性があって手元には置いておけないものであると思います。今日の聖書箇所では概してイザヤ書におきましては恐れ、そして使徒言行録では驚きが描かれております。今日の招きの言葉もそうですが、イザヤ書では恐れるなという言葉が再三語られております。これらはすべて主なる神が私たちを励まし悟らせるために私たちにかけられております御言葉であります。恐れるな恐れるなと何回も語っておられるということは、当時の人々が相当何かに恐れていたことの証でありましょう。不思議なことに当時の人々、今から何千年も前のイスラエルの人々が抱いていましたこの恐れということは今の私たちに無縁なことではありません。私たちは今得体の知れない恐れに取り憑かれているようです。私たちは新型コロナウイルスそのものを恐れているというよりは、それにまつわるさまざまな忌まわしい状況、例えば医療崩壊ですとかクラスターですとか、そういった言葉自体に恐れを抱いていることも多いかもしれません。芥川龍之介という作家は将来に対するただぼんやりした不安を抱いて自殺しましたが、今の世がぼんやりとした捉えどころのない恐れに 付きまとわれないことを願います。主なる神は再三恐れるな恐れるなと語ります。しかし私たちはここで旧約聖書の箴言の冒頭に記されております主を恐れることは知恵の始めという御言葉をも同時に思い起こさなければなりません。主なる神はイザヤ書では恐れるな恐れるなと言って私たち人間を励まされますが、実は主なる神は全知全能である私をこそ恐れなさいと言いたかったのではないでしょうか。主なる神にしてみれば全知全能である私をこそ恐れ、私の言う通りにしていればあなた方は守られるということは、まあ、全く当たり前のことでありましょうが、しかしながら私を恐れなさいなどとストレートに言ってしまいますと、かえって人々が離れていってしまうということが起こっては元も子もなくなるといった、主なる神の葛藤が思われます。ですから主なる神は、そんなふうには明言できなかったのでしょうが、御子である主イエスは次のようにはっきりと私たちに語っておられます。マタイ福音書の10章28節、体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。主イエスはここで私たちが人間を恐れるのではなく主なる神をこそ恐れなさいと私たちにはっきりと語っておられます。今ここにおられる神をこそ恐れるということは、間違いなく私たちをぼんやりとした得体の知れない恐れというものから解き放ってくれることでしょう。まだ信仰に入っておられない方もぜひこの点を心して、主なる神に向かって礼拝を捧げていただければと思います。さて、いよいよペンテコステ聖霊降臨の出来事が記されております使徒言行録の聖書箇所に入りますが、ここではこの恐れに代わって驚きの情景が統一しております。多くの人がこの五旬祭の日にエルサレムの町に集められていました。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。この描写からしてただならない驚くべきことが起こっていることが知らされます。実際集まっていました人々はこれらの出来事に驚かされます。そこには一抹の恐れの念も混じっていたかもしれません。しかしこの情景というのは総じて弾けていて弾力性がある驚きに支配されたものではあったことでしょう。この情景を想像してみますと、まさにお祭り騒ぎのような喧騒と狂気乱舞に満ちた場面を思わされます。聖霊が下り、聖霊に満たされた人たちの姿を見た周りの人々のリアクションは様々でありました。ある人々は驚き怪しみました。またある人々は 一体これはどういうことなのかと互いに言い合い、驚き戸惑いました。またある人々は、あの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言い表してあざけりました。この驚きというのは恐れのように粘着質で取り付いてくるようなところがありませんから、ここで驚いた人々は人それぞれに弾けて、思い思いにその驚きの念をさまざまに言い表しているようです。そこにはある種の陽気さ、こだわりのなさ、そして多様性、自由さが感じられます。人々はこのペンテコステの日に聖霊降臨という驚くべき出来事によって驚かされて、今まで取り憑かれていた恐れから解放されたかのようであります。私はそこのところに、クリスチャンだけでなく、このペンテコステ聖霊降臨のお祭りの日を全ての人々と分け隔てなくお祝いできます可能性を感じます。とにかくこのペンテコステという日は、私たちが全員で喜び合える、恐れから解放された驚きのお祭りの時なのであります。私たちはしばしその喜びのお祭りの時に身を置いて全員で喜んでいきたいと思います。さて、今日の使徒言行録の登場人物であります使徒たちのことを覚えてまいりましょう。前後の聖書箇所に記されていることも必要になりますので、この使徒言行録の1章と2章をぜひ通して読んでいただきたいと思います。弟子たちが復活の主イエスとこの地上で40日間を過ごした後、いよいよ主イエスが天に昇られる日が来ました。その時主イエスは弟子たちに、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受けると言い残されて、後日使徒たちに聖霊が降臨するということを約束されました。主イエスが地上から離れ去り天に昇られる姿を弟子たちは名残惜しく見つめていたと言います。それはあたかも遠くへ行ってしまう恋人を見送る人のようであります。これほど弟子たちは主イエスを頼りにして慕っていたのです。ですから彼らがその主イエスが言い残していった約束であります、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受けるという約束に、弟子たちがどれほどより頼み、自分たちのよりどころとしていたかは想像に難くありません。彼らは主イエスのこの約束を固く信じて疑うことはなかったでしょう。そしてその聖霊が下る聖霊降臨の日を今か今かと待ち望んでいたことでしょう。こういった弟子たちの待ち望む態度ゆえに、今日の聖書箇所での弟子たちの喜びというのは、周りの人々が示しましたお祭り騒ぎ的な狂喜乱舞とは一味違ったものとなっています。それはクリスチャンには想像できる喜びでありましょうが、それは主イエスが約束通り聖霊を下され、その聖霊に満たされて主なる神に抱かれた、何とも言えない静かな安らぎを伴う喜びであります。 一方周りにいた人々はいまいちその喜びというものが理解できず、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだなどとも評しています。つまり使徒以外の周りの人々がこの時抱いた驚きというのは一時的に弾けた喜びに過ぎなかったのです。ですがその狂喜乱舞する人々に弟子の一人でありますペトロはすかさず言うのです。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。神は言われる終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。だから私の心は楽しみ、舌は喜び讃える、体も希望のうちに生きるであろうというふうに、ペトロは人々に説教をいたしました。人々はこれを聞いて大いに心を打たれました。そして多くの人々が洗礼を受けて仲間に加わり、クリスチャンとなったのです。主なる神様はこの人々が狂喜乱舞するお祭りの時を見計らって人々に主イエスという救いの道をお示しになりました。それは日頃から主なる神をこそ恐れていた使徒たちが用いられた時でもありました。この時エルサレムのお祭りに集められました多くの人々は聖霊の技によって驚かされ、日頃つきまとわれている恐れから一時的に解放をされました。ここに驚きの持つ弾けるような喜びがありました。しかし残念ながら弾けるような喜びは儚いものであります。あっという間に終わってしまいます。そこですかさず聖霊に満たされ主にある喜びを知る弟子の一人であるペトロが主イエスの救いの恵みを人々に知らせたのであります。弟子たちは十字架に至る主イエス、そして復活の主イエスと共にずっといましたから、主を恐れることの恵みというものを知っておりました。恐るべき主から離れず主にしがみついていることで得られる救いを知り、日々そうして生きていましたから、この時到来しましたこの福音の伝道の千載一遇のチャンスを決して見逃すことはなかったのでした。今日はこのペンテコステの日に主の驚くべき御業を味わっていますが、私たちにとって恐れと驚きはどちらも大事なことであります。しかしそのどちらもそれは主なる神によることでなければなりません。私たちは主を恐れつつ、また主に驚かされつつ日々の歩みを進めながら、主に守られこの地上の一歩一歩を確実に前に進めてまいりましょう。ではお祈りをいたします。 点にいます私たちの憐れみ深い父なる神を、今日はこのペンテコステ聖霊の降臨したお祝いの主日に、私たち兄弟姉妹を御前に集め、あなたを礼拝してあなたに賛美を捧げることができますことに感謝をいたします。私たちは死をも滅ぼし、私たちに永遠の命を与えてくださるあなたの驚くべき御業を信じます。そして恐るべきあなたにすがりつつ、いかなる闇の中も恐れることなく歩ませてくださいます聖霊の御業に感謝いたします。私たちを離れることなく、いつも共におられる聖霊の神によって、私たちがあなたの御業を告げ知らせていくことができますように、今この聖霊降臨によって集められ生み出されましたこの教会で、あなたを礼拝賛美できますことを感謝いたします。この地上にある諸教会がますます豊かに祝福され、あなたの栄を表していくことができますよう、ますます私たちを励まし導いてください。今ご自宅で礼拝されている方々にも等しく聖霊の満たしがあり、御言葉によって勇気と力が与えられますように、今虐げられている方々、困難に直面されている方々、また悲しんでいる方々を覚えます。どうかこの聖霊降臨の日にあなたの聖霊を受け取り、類いまれなるあなたの恩寵に導き入れられますように、すべての人々のそばにあなたが寄り添って、慰めと励ましをお与えください。父と聖霊とともに一体であって世々に生き支配されておられます、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。
賛美歌